リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、エコネット市民カフェでおなじみの新里義隆です。さて、ことから未来、京都の寺社仏閣に学ぶ心旅では、京都の寺社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。2月です。暦の上では節分が過ぎ、立春を迎え、梅の便りも届きつつありますが、ここ京都はまだまだ寒い日が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日2月13日はなんと世界ラジオデーです。ラジオを通じてあらゆる情報へ世界の人々がアクセスできるようにと、2011年スペインの提案でユネスコがラジオの記念日に制定したそうですが、設立当初の理念に思いを馳せ、さまざまな情報を皆様と共有してまいりたいと思います。そんな京都三条から出会いの縁、心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りをします。皆さん、改めまして、おはようございます。第22回ゲストは天台宗金玉山宗林寺ご住職野沢智行様です。今日は朝早くからありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なのですけれども、宗林寺について、ご紹介をいただけるでしょうか。
はい、私ども金玉山宗林寺は、場所ですけれども、東山区の丸山公園、その中に丸山音楽堂という施設がございますけれども、その建物の東側に位置してございます。比叡山延暦寺を本山とする天台宗の寺でございます。近くには、千代院さん、八坂神社さん、高台寺さんがあるという、そういうところの場所にございます。開基創建と申しますと、今からおよそ1200年前の平安時代、西暦で言いますと805年に天台宗をお開きになりました伝教大師最澄様となっております。最澄様が今の中国へ仏教を学まれに行かれまして、多くのお経典や仏具をお持ち帰りになってこられたんですけれども、それらを収めておくために、時の桓武天皇が勅命をお出しになりまして、寺が建てられたと言われています。もともとは17の塔頭がございましたので、今の比叡山のように山の中にポツンポツンとお堂が建っていたんだろうと想像しています。東山36方にも宗林寺山として名前を連ねていますので、大きなお寺だったと思われます。ご本尊は最澄様自らがお掘りになった薬師如来様でございます。その後、鳥羽天皇の皇女綾雲女王様、土御門天皇の王子常忍方親王様が住職を務められたこともございました。また、西行法師、トンア法師、平の安頼などの文人たちもお住まいになったこともございます。平の安頼といいますと、獅子ヶ谷の陰謀で機械ヶ島へ流刑となったことで、知られている方なんですけれども、その後恩赦を受けることになって京都へ戻ってきまして、宗林寺にお住まいになって、宝物宗という仏教説話宗を記された場所でもございます。それから西行法師はもともと武士だったんですけれども、何らかの事情で出家されて宗林寺で修行を始められたと言われています。現在は西行法師を偲ぶためにかやぶきの堂が残っているんですけれども、名前を影津庵と言いまして、西行法師は、およそ2000首ほどの歌を残されたそうなんですけれども、桜とお月様を歌った作品が多いということから、花月庵、影津庵と命名されたようでございます。 まあ、それでこの可決案なんですけれども、京都市が取り組んでいらっしゃる京都を彩る建物や庭園という、まあ、そういう制度にこの度、選ばれまして、ますます維持継承に力を入れていかなくてはならないなと思っているところでございます。まあ、いずれにしましても丸山公園の造営の時に、まあ、境内地のほとんどを譲地いたしまして、まあ、今はひっそりと本堂と飛び地境内の可決案を残すだけの小さな寺でございます。
そうだったんですね。丸山公園になったというお話だったんですね。野沢様はご住職というお立場なのですけれども、現在の立場というのはもうかなり長いんでしょうか。
あ、はい、私事で、まあ、恐縮なんですけれども、私はあの平成15年4月に住職を、拝命することになりました。まあ、ですのであの今年の4月でちょうど丸20年ということになります。なんか節目を迎えることになりまして、改めて身が引き締まる思いで、まあ、これからもあの寺の御事運営に努めてまいりたいなと思っています。
20年なんですね。
それからあの天台宗にはあの総合研究センターという組織がございまして、そこで、まあ、非常勤ですけれども、まあ、研究員というあのお役も仰せつかっております。
はい、
で何を研究しているかと申しますと、まあ、その研究センターは、まあ、これからの天台宗はどうあるべきかと、まあ、そういったことを、はい、まあ、研究しておりまして、私はその中で、まあ、布教の IT 化について研究をしています。まあ、具体的に、まあ、どういうことかと言いますと、ホームページの作成とか、まあ、そういった類のことなんですけれども、まあ、最近流行りの SNS、
はい、
Facebook とか Instagram、はい、まあ、それから動画配信、まあ、はい、スマートフォンなど、まあ、そういったものを活用して、まあ、布教活動に生かせないかと、まあ、そういう研究をいたしております。これまでの、まあ、布教といいますと、皆さんの前で、まあ、お坊さんがお話をすると、まあ、そういうのが、まあ、定番だったんですけれども、まあ、これからは、まあ、新しい方法で、まあ、仏教をお伝えできればと考えています。
はい、
こちらの方ももう15年が経ちました。なかなか月日が経つのは早いなと思っています。
研究になられて15年。
あ、それでございます。
そうですか。はい、それも研究するとともにこう実践的なことも実際はされてるんですかね。
まあ、例えばあの動画配信でしたら、あの今の YouTube を利用しまして、
はい、
あのゴーグルっていうんですか、メガネみたいなものをかけることによって、 あたかもその場所に行ったかのようにあの見えるという、そういう、まあ、延暦寺のお参りができるという、まあ、そういった動画を、うん、あの企画したりしております。
それは我々が今例えばそのホームページへ、そのサイトへ行ったら、はい、実際体験できるようなものなんですかね。
はい、はいはいはい。
ああ、そうですか。
検索していただいたらあの出ると思います。
一度入ってみたいですね。はい、あとですね、まあ、あの2月ということで、まだまだこう寒い日が続いてるんですけれども、うん、冬の真冬の総林寺っていうのはいかがなもんなんでしょうかね。
あ、まあ、冬とか、四季折々は あまり、花が多い寺でもございませんので、はい、何とも言えないところですけど、まあ、最初に、申し上げました通り、まあ、総林寺のご本尊は薬師如来という仏様をお祭りしています。はい、漢字であの薬の師匠と、まあ、書く仏様なんで、
はい、
お医者さんみたいな仏様なんですね。
はい、
で、お薬師様の特徴といいますと、左の手に薬の壺をお持ちになっておられまして、
はい、
まあ、その中に仏様の何にでも効果があると言われている万能薬が入っていまして、
ほう、
まあ、その薬で私たちの病気や怪我を治してくださると、まあ、そういった仏様なんですね。
ほうほうほう。
で総林寺のお薬師様は、はい、まあ、座像で、まあ、お座りになっておられます。
はい、
高さはだいたい90センチぐらいございまして、はい、もし立ち上がられたとすれば身長170センチくらいになるんじゃないでしょうか。まあ、そういう等身大の仏様です。
は
い、で、 全体的にこう丸いお姿をされてます、はい、まあ、お顔も丸顔ですし、
ふっくらと、
はい、胴体もふくよかです、はい、
ふくよか
です、肥満ではなくて、まあ、筋肉質だとは思っているんですけれども、はいはい、胸板が厚くて、まあ、がっしりとされていますし、
はい、
まあ、それから手のひらも分厚くて、まあ、指も太いので、はい、まあ、私たちのお願いを、まあ、グローブでがっちりとこう受け止めてくださるような、まあ、印象を受けています。この前お参りに来られた若い女性の方がおられまして、はい、お薬師様は、まあ、拝まれてたんですけれども、かわいいとかわいいという表現をされておられました。まあ、私たちが仏様に対して、まあ、絶対言わない言葉だと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、おそらくその方は、まあ、優しくて親しみやすいと、はい、まあ、お感じになられて、まあ、そのように表現されたんだろうと思っています。はい、まあ、確かに丸顔で、まあ、お優しいんですけれども、はい、まあ、毎朝拝んでますと、まあ、これがそうじゃないんですね。と言いますのは、茅の木でできている彫刻品でございますので、
はい、
まあ、姿形が変わることはまずありません。
はいはい、
ですけれども、優しく見えたり、まあ、どことなくなんか叱られているように見られたり、まあ、とても、まあ、不思議なことではあるんですけれども、まあ、もしかしたら光の加減で、まあ、見え方が違うのかもしれないんですけど、まあ、とにかくいろんな表情をされるんですね。
ということですね。
はい、それで私は、まあ、そこにこう大いなる仏様がお出ましになっておられるんじゃないのかなって思ってるんですね。
なるほどね。
私たちのこう、はい、前にお出ましになって、
はい、
まあ、それぞれの人に合わせてお説法されてるんじゃないのかなって、そういうふうに思っています。
はい、なるほど。
ですから、まあ、お参りに来られた方には、今日のお薬師さんはどんなお顔ですかと、まあ、よく聞くんですね。
はい、
まあ、そうしますと、確かに優しいとか、まあ、にこやかですねとか、まあ、おっしゃる方がほとんどなんですけど、
はい、
まあ、中には怖いですねとか、まあ、鋭いお顔ですねと、まあ、そんなことをおっしゃる方もおられます。
はい、
まあ、こういうことは、総林寺の仏様じゃだけではないと思うんですけど、まあ、お寺へ行かれた時は仏様の表情をゆっくりと拝んでいただいて、まあ、なんか自分に話してくださってるんじゃないのかなと思うと、まあ、いいのじゃないのかなと思っています。
はい、ありがとうございます。お話の途中ですけれども、それではここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり、地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。 公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは天台宗金玉山宗林寺ご住職野沢智陽様です。後半もお話を伺って、まいります。宗林寺は文化財も所有されているというふうにお聞きしておりますけれども、あの継承の方も大変なんでしょうね。
ですね、まあ文化財の継承ということなんですけれども、まあ、少し、まあ、お尋ねとはそれるかもしれませんけれども、はい、継承という言葉で思ったんですけれども、まあ、延暦寺の根本中堂には不滅の法灯という、まあ、消えることのない灯火がございます。
はい、
お皿に菜種油が入っていまして、まあ、それに紐みたいな灯芯が浸してありまして、まあ、その灯芯の先に火がついて、まあ、油をこう燃料にして燃えているという、はい、まあ、そういうあの簡単なまあ構造のものなんですけれども、でこれはまあ788年に最澄様が今の根本中堂の元になるお堂を比叡山にお建てになった時に灯された灯火で、
はい、
明らけ空後の仏の御世までも光伝えよ祝詞の灯火とおっしゃったんですね。
はい、
で祝詞というのは漢字で書きますと法律の法と書くんですけれども、はい、まあ、これは仏教のことで、この明かりは知恵を表してるんですね。でこれを消すことなく伝えようとおっしゃったわけですよ。
はい、
で、
はい、
ですから、まあ、それを聞いた弟子たちは、はい、まあ、消すことなくそれからおよそ1200年以上もの間その油を切らさないように継ぎ足して継ぎ足して継ぎ足して、まあ、今も継ぎ足しをしているということなんですね。
うん、その芯っていうのは燃え尽きるものではないんですね。
ですから、まあ、こう新しいものをこうまたこう炎を移してずっとこう継承してるってことなんですね。
はいはいはい、
まあ、油を注ぐだけの、まあ、非常に簡単な作業なんですけども、まあ、今も行い続けて、まあ、守られてるという、まあ、そういう灯火なんです。
ははすごいですね。
で、まあ、はい、そういう意味で、はい、あの寺や文化財の継承も、まあ、こういった単純作業じゃないのかなと思っています。
はい、
まあ、つまり、はい、あの文化財を大切に、まあ、取り扱うということは、まあ、もちろんのことなんですけれども、
はい、
まあ、傷んでくれば早めに修理するとか、まあ、毎日の防犯や防災に注意をするとか、
はい、
まあ、それからあの参拝者との信頼関係を常に心がけて、
はい、
まあ、何かあった時には協力をしていただけるようにしておくと、まあ、そういうことをこう毎日怠ることなく、まあ、繰り返すことではないかと思っています。
はい、
それに加えてですね、私ども宗林寺から、北へ、松蓮院さんくらいまでの地域にございます神社仏閣、まあ、警察消防など30ぐらいの会員数で、
はい、
東山地域連絡会という組織を作っています。
はい、
うん、これはいわゆる電話連絡網なんですけれども、まあ、何か境内で不審なことが起こりますと、まあ、例えば今不審な人がいましたからそちらへ行かないか注意してくださいねみたいなそういう、まあ、情報連絡が回るようになってます。まあ、年1回、まあ、総会として集まって、まあ、情報交換をしたり、
はい、
警察や消防から担当者の方をお招きして、まあ、防犯防災にかかるお話を聞いたりして、まあ、常にあの高い意識を持って文化財の保全継承に、まあ、努めているところでございます。
はい、大切なことですよね。と宗林寺では、まあ、あの定例的な行事もなんかされているというふうに聞いてるんですけれども、
ですね、 はい、月齢ごまとしまして、まあ、あのごまを行ってます。あのごまはよくご存知だと思いますけれども、はい、あの木の棒を組んで、まあ、それに火をつけて燃え上がらせて、まあ、祈祷するという、まあ、お務めです。はい、なんかよくあの野球選手などが、まあ、どこかのお寺さんでごま修行に参加しましたとかいう、まあ、ニュースをテレビのワイドショーなんかでやってますけれども、はい、まあ、それを、まあ、やってるということです。はい、毎月8日のお薬師様のご縁日に行っております。ご縁日というのは、はい、仏様と、まあ、普段よりも強くご縁が結ばれると言われている日のことですね。はい、炎が、ね、盛んに上がってるんですけれども、まあ、その真横に来ていただくということは、まあ、できないんですけれども、はい、まあ、どなたでもなんか参列していただくことは、可能となっております。
はい、
でところであの私どもの寺はですね、あのいわゆる観光寺院ではございませんで、まあ、はい、綺麗なお庭があるとか、まあ、どなたか有名な方が描かれた絵があるとか墨跡があるとか、まあ、そういったいわゆる見るものっていうのはございません。
はいはいはい、
そもそも少林寺はあの桓武天皇と最澄様が、はい、まあ、平安時代に、まあ、国家の平和や平安皇室の安寧などを祈る寺として、まあ、建立されたところでもありますので、
はい、
ごまの時は祈りを、まあ、仏様に捧げていただきたいと、まあ、そういうふうに考えています。
はいはい、
ですので、まあ、ご参列の皆さんにはあの読経お経を読むことをお願いしています。
はい、
ごまをあの簡単に言いますと、仏様をお招きしておもてなしをすると、まあ、そういうことなんですね。
はい、
ですからあの仏様っていうのは、お経をお聞きになるのが大好きなんです。はい、ですから私たちはお経を読んで、仏様に楽しんでもらおうと、まあ、そういうことなんですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、定例的な行事ということなんですけれども、まあ、未だあのコロナの収束が、まあ、不透明でオミクロン株が広がっているといったような状況があるわけなんですけれども、お寺では特にこの間問題なんかはなかったでしょうかね。
私どもお寺は、まあ、ひっきりなしに、まあ、多くの参拝者が来られることは、まあ、まずないので、
はい
まあ
はい、
コロナ禍の取り組みといいまして、まあ、特別なことは、まあ、行ってない、まあ、何もしないという意味ではなくって、
はい、
あの基本的な対応、あのマスクの着用とか手指の消毒、3密を避けてお座りいただくとか、はい、障子や襖を開けて換気に注意するとか、まあ、そういった程度のことです。ただあの最近では、はい、あのご親族の皆さんが集まって法事をされることが少なくなってきました。今まででしたら、はいはいはい、いわゆるなんか3回忌だとか7回忌だとか、まあ、そういう、あの法要の時は親族の方がお集まりになって、
はい、
法要をしてその後皆さんでお時といって、食事をしながら個人の思い出話とか、まあ、近況報告とかされるんですけれども、
お時っていうんですね。
はい、お時っていうんですけどね、はい、あのコロナのおかげで、まあ、ほとんど法事を営まれることはもうなくなってきました。
はい、
で、
は
い、もうお寺さんで拝んどいてくださいとか言って頼まれることも、まあ、はいはい、しばしばあの起こってまいりました。ところがですね、あのこの前あのスマートフォンを使って各親戚のお宅へ動画配信をしたいとおっしゃる檀家さんが現れたんですね。
はいはいはい、
代表の方が、まあ、お一人お寺にお越しになって、スマートフォンとか、まあ、カメラとかを、まあ、三脚でセットされて、
はい、
まあ、私が読経している、まあ、法要をしているところを、まあ、インターネットで、まあ、配信すると、まあ、いうことなんですけれども、まあ、あの動画配信となりますと、あのスマートフォンとかの通信料がね、もうかなりかかると思いましたんで、
はいはい、
ね、小1時間ぐらいかかるんで、まあ、本堂で Wi-Fi 接続ができるように、
はい、
まあ、設備を整えて、まあ、そういったご要望にもお答えするようにいたしております。
はい、それは面白いですね、リモートということで。新しい試みですね。まさに
ご住職なんか飽和してくださいとか言ってやらない、逆にスマートフォンを向けられて
はあはあ、は
あ、なんか緊張してお話ししたことを思い出しております。
あと、まあ、行事とかイベントとかどんな感じなんですかね。
もうイベントはもう先ほど申し上げた、はい、あの まあ、月例のごまぐらいしか行ってないんですね、
はい
はい。まあ、それも私が住職になってから20年間、まあ、それこそ一度も辞めることなく、はい、ずっと、まあ、続けてるんですね、
はい。
まあ、先ほども申し上げましたけど、最澄様御作の薬師如来様を通して、
はい、
まあ、大いなる仏様に、まあ、ご自身のお願い事もそうなんですけれども、
はい、
人の幸せとか、の日頃の感謝、こういったものを込めて、まあ、祈りを捧げていただけたらなと思っています、
はい。
まあ、それとこうお勤め中とか、そうお勤めが終わった後の、仏さんのお顔っていうのは、まあ、どんなお顔をされてるのかなと、はい、まあ、そういうことを拝んでいただくのも、はい、まあ、楽しみになるんではないのかなと思いますので、まあ、ぜひともお参りにお越しいただきたいなと思います。
そうですね、ぜひとも一度行かせていただきたいなという、そんな思いになりましたですね。
ありがとうございます。
話がつきませんが、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けたメッセージお願いをさせていただいているんですけれども、ご紹介いただけるでしょうか。
はい、私が選んだメッセージは、一宮を照らすです。はい、天台宗では一宮を照らす運動っていうことを行っております。この一宮を照らすっていう言葉は最澄様のお言葉なんですけれども、一宮とは、今皆さんがおられるその場所のことを指します。その今いらっしゃる場所やお立場でご自身の役割を果たして周りが明るくなるように照らしていこうという運動です。そこで、まあ、ご自身が光ることができればお隣の方も光りますし、まあ、その方が光ればそのお隣の方も光るというふうに、まあ、どんどんどんどんとそうやってこう連鎖して光がつながっていって、まあ、家庭から地域へ、また職場へ、ひいては日本中、もうさらにはもう地球上すべてを照らそうという、まあ、そういう運動でございます。一宮を照らすという簡単な言葉なんですけれども、よくよく考えてみればかなり深い意味を持っているように思います。どうぞ短い言葉ですので、一宮を照らすと覚えていただきまして、まあ、忘れずに頭の片隅にもういつも置いておいていただいて、こうどうしたら一宮を照らせられるのかとか、まあ、一宮を照らすって一体どういうことなんかと、まあ、そういうことを、まあ、常日頃から考えていただいて、暮らしていただけたらと思っております。
はい、一宮を照らすということで、
まあ、一宮を照らす、これすなわち国宝なりと続くんですけれども、
はい、
まあ、国宝とはもう金銀財宝ではなくて、よく勉強して、よく行動する人のことを、まあ、国の宝だと、国宝だと最澄様はおっしゃっているんですね。
はい、
まあ、ですから勉強するだけでもダメですし、なんか物言うだけでもダメですし、もう実践も伴って初めて国の宝なんだと、はい、人が国を作ってるんだと、まあ、そういうことをおっしゃったわけです。
はい、ありがとうございます。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは天台宗金玉山宗林寺ご住職野沢智行様でした。お忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は2月27日第4日曜日の朝6時この時間にお届けいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。